戦闘大勢 .com。
スマホ D、 スマホ D です
。スマホから出て
くる。スマホねアプリ。
手放しにするんです。
そうそう、アプリを落としてそれと連動させてみるっていうやつ、う
ん
う
ん。あ、はいはいはいはい。
でなかなかねこれね面白かったっすよ。
どういうふうなの？スマホとどう連動する
の？スマホとでね、まずねその前にね、あの説明があるんだけども、あのちょっとやっぱ貞子だからそれっぽくね、なんかあのやんなきゃみたいな感じで、田口浩正が。出てきて、田口浩正さん、佐藤も全然出てこないんだけども、出てきて、
田口浩正さん、
田口浩正さん出てきて、汗だらくだくになって、ね、みたいな感じで、今、お客さんの、あの、なんだ、アプリをダウンロードしたかみたいな。で、それをタッチしてみてくれっと、そうするとね、ブーブーブーブーって、ね、感染しただろうお前が感染されたんだろうこれから言うことを守れみたいな。一つ、スマホの電源は切るなみたいな。映画館なのにだ次にもう一つ、音量は最大にしろみたいな。映画館なのにだもう映画泥棒とか関係ない俺の言うことを守るんだとかっつって、でじゃあ今から1,2,3で押すからなっつって押すと、要するにそれがスタートでちょうどいいように映画のあのシーンと連動する
時間的
なっていうのね。でちょっとあどこ押すのとかって言ってちょっと若干ずれちゃったりして、それがあの例えばスマホ映画館で見るときに、あの、電話かかってくるんだよね。まあ、かかってくるアプリで、プルプルプルっていうのがかかってんだけど、押し遅れた人とか、後からプルプルプルってかかってくるから、若干ずれてる。
なるほどね。
それでなんか、あ、電話で、出て、
出ていいの？
出てると、なんか怖い声が聞こえたりして、で、あと、で、ピーピーピーピーって映画見てる時に、指示が来るのね。ピーピーピーピーって言ったら、もうカメラを、携帯を、あの、スクリーンに、書かれてくださいって言うと、なんだろうって言うとね、なんか、ぐしゃぐしゃぐしゃってゴキブリがピピピピピ出てきて、ゴキブリが出てきて、最後知らない親父がバーって出てきて、その親父もサダコには出てこない。何なんだよとか
思って。そういうの
関係ない。そういうの関係ない。
劇中にそう、見たら間にそういうのは出て
くる。そう、出てくる。指示がね、来るの。ピピピ。
面白いね。でもお客さんの反応どうか。
もうお客さんでもすごい。
大ケ
でしょ。大ケ。そうそう。
びっくり箱みたいだ
よ。そう。なかなかあの仕掛けはね、面白い、うんうん、
じゃあそれダウンロードしとけば、例えば自宅でもそれは見れるって、
ああそうそう、それ
押して時間通りのプログラムで時間通りに電話かかってくるって
こと、ああそうだけど、映画と連動しないとあんま面白くない、ない
確かにね、
そう、ずっとなんかあるわけじゃなくて、このタイミングでなんか電話をしてるシーンで、あのそれとプッププってかかってきて、後ろでなんか変な幽霊の声がしたりとかね、そうあとね、ここにカメラをまた向けてくださいって言って、大声で叫んでくださいみたいな。わーわーとかって、わーとかって、そこでちょうど映画ではなんか、貞子が出てきて、キャーみたいなシーンになってる人で、向けて、わーって叫んでくださいって、わーわーわーとかって言うと、後から、勝手になんかさ、撮影してて、あなたこんな風に叫んでください。勝手に保存されててさ、
なるほどね。
なんかそういうね。
でもそれ映画館よりも DVD とかでもできそうだよね。
そう
DVD の方がいいんじゃないの。
もうできると思う。だからダウンロードしとけば、
それ面白いね。
面白いね。でも最初の田口広正、まず広正のやつは結構面白かったから、ちょっと貞子若干薄まっちゃった。
田口広正がキャスティングされたんだろうな。
今更、そうそう。
関係ない
し。関係出てこないですわ。
やりましょうか。はい。じゃあ、おすすめ、工藤君のおすすめを聞いてみましょうか。はい。
昨日、
あるか
も。いや、あれなんです。諏訪伸二さん。
おお、
15年ぶりぐらい。
我らヒーロー、
ニュースペーパー。
AD の頃に、まあ、昔朝の番組やってた頃に、諏訪さんに結構再現ドラマで、当時、小倉さんの番組に出てもらってた、元ドリフターズ、第6のドリフターズと言われる人なんですけど、その人、俺全然仕事で、まあ全然一緒にしてないし、15年ぶり なぜあったかというと、なんかライブをやるっていうのでちょっと行ったんですね。
諏訪さんのライブに行
った。諏訪さん、だから実は諏訪さんはアーティストで、うん、まあちょっと、フォークに近いのかな。まあ とにかく
歌
を実はやってるんです。ライブ時々やってたみたいで、で俺は全然知らなくて、たまたまそういう話を聞いて行ったんだけど、本当、うん、まあ、久しぶりで、で結構ね本当にね良かった。で CD も出してて、
うん、なんだっけな。いいの？
え？
いいの？
結構いい。
へ、
ちょっと著作権の関係で今日持ってきませんが、
そう
か、ぜひちょっとフォークっぽいというか、まあブルースも入ってるし、結構いいですよ。結構いいですよ、う
んうん、それでもアマゾンで買えるのか。
アマゾンで多分、ね、売ってると思うけどね。題名は未だに旅の途中みたい。未だに旅の途中、まあアルバムです。
諏訪さん、
諏訪さんの
かっこいいね。
実はで、まあ、話も当然面白いから諏訪さんって、うんうん、話でまあすごいどっか受けるんだけど、うん、歌も結構、うん、渋いので、うん、ぜひちょっと聞いていただけたらいいかなと本当に思う。
じゃあアマゾンの、
アマゾン
かなんかで探して、
そうしんじんでね、
聞くと多分ブルースリーが出てくるんじゃないか。
全然ねそういう感じじゃない。
もうやってくんない
の？結構もう、まあそういうのもあるんだけど、トーク的にはね。でもまあ多分歌は全然普通というか。
ドリフ時代の話とかも。
まあ話はちょこちょこイタリアさんの話が出るんだけど。
ああそう。
出るんだけれども。
そういう話聞きたい。
ね、
まあそれはちょっとライブに行かないと聞けない。あるけど、まあ結構 CD もちょっと全然違うんで、
あの台車を使ってこう
ダッてやるから
やらないんだ。
だから全然変わんないですよ、
まだニュースペーパーってあるのかね。
ニュースペーパーはあるでしょ、う
ん、あるんだ、う
ん、まあまあまあ、なんか機会があったらちょっと、
なるほどね。じゃあ私のおすすめ、
はい、
おすすめはですね、うん、これこの間、ヘッドホンを買いまして、坊主のヘッドホン、はい、MIE2i っていう、坊主の、これが1万3000円ぐらいする、やつなんですけど、ちょうどね、なんでこれ買ったかっていうと、ちょうどね、会社 の機材を修理に出した帰りに、うん、中野の富士屋エイビックでね、
富士屋エイビック、
エイビックで、うん、ヘッドホンの視聴ができるんですよ、うんうん、まあまあビッグカメラとかでもできるんだけど、うんうん、ちょうど俺はビッグカメラとかあんまり行かないので、うん、ちょうどあこういうのをやれる聞けるんだと思って、うん、片っ端から聞いてた、
うん
うん、なんかヘッドホンってどうなん高いのあるじゃん、うん、5万円、5万円もするようなやつから、それこそ1キュッパーぐらいのさやつもあるし、どんどん聞いていったら、なんか欲しくなってきた。で、俺が最初欲しかったのは、聞いて、そこで聞いてよかったのが、ゼンハイザー。
ゼンハイザー。
割と業務用のマイクとかのメーカーが出してる、ゼンハイザーのヘッドホンがすごくね、ツヤのある音がするんですよ。乾いた音じゃなくて。割とこう、ツヤっぽい音がするんで、あ、これいいな、全然いつも聞いてるヘッドホンと違うと思って、で、それが5600円ぐらいの、まあまあまあまあ、いい感じの値段だけど、まあまあ、そんなに手が出ない値段でもないじゃん。で、それ買おうと思ったんだけど、それはね、普通の、ヘッドホンで、iPhone に、つないでやるんだったら、どうせならマイクがついてて欲しかったんですよ。
まあ、携帯で使うから、ね。
そうそう、携帯で、これで、話ができる感じにしたかったので。でね、それを買う、それがもうあったんだけど、どうせだったら、ちょうどその前の日にビッグのポイントが結構溜まってるっていうことに気づいて、どうせならビッグカメラでポイント使って買いたいと思って、でそのゼンハイザーのビッグで探したんだけど、うんうんうん、ないんですよ、
はいはい
はい、あーと思って、で他のに しようかなと思って、で他のも、まあ、ビッグも視聴できるので聞いたら、どんどん聞いてったんだけど、もうねいっぱい聞いてるとね、わけわかんなくなってくるんですよ、これ。音ってさ、その時の気分にもよるし、好みもちょっとその時々によって違ってくるわ、変わってくるんで、
はい、
どうしようかな、これ全然分かんなくなってきちゃった俺、別に音にも詳しいことじゃないので、でもう分かったと、結構俺の iPhone の中に入ってる、うん、うわこの曲の音質ってスカスカだなっていう曲があるの、うん、あるよね、うん、あのうわこの音質本当にプロがミックスしたのかっていうぐらいスカスカの曲があって、いい音の曲を視聴で聴いてみても大体みんないい音に聞こえるからそれでどんどん聴いていったんですよ、うん、わあこれもダメだろくな音に聞こえないと思って、うんうんうん、で唯一この BOSE の、うんうん、MIE2i っていうのが割とマシな音に聞こえたんですよ、うんうん、あこれだと思って、うん、値段見たらまあ1万3000円
じゃあビッグカメラのポイントカードもあるし、うんうん
まあポイント内で買えるので、うんうんうん、と思って思い切って買ったんですけど、うんうんうん、これがいいです。まあね多分ね例えば、うん、価格帯で言うとさヘッドホン例えば2万円2万5000円とかするのもあるし、うんうんうん、あるけど例えばそれと1万円のものを比べたら2万円の方が2倍いい音がするってわけじゃないじゃん、
まあ、
どんどん高くなっていくごとにちょっとずつちょっとずつになっていくじゃん、ね、音の良さってさ、うんうん、5万円のものが5000円のものの10倍音がいいかって言ったら、うん、まあ違うんだよね、うん、でそれで言うと1万3000円ぐらいの価格帯が一番多分コストパフォーマンスいいと思うんだよね。
なるほど、
うん、そこで聞いてみてほしいのがこの BOSE の、うんうん、メーカーとしての信頼もあるし、うんうんうん、これ割と低音も高音も割といい音鳴らすんでちょっとこれおすすめです、うんうん、価格的にもちょっとそんなに手が出ない値段じゃないので。
でも今話聞いたら
ゼンハイザー
の方が俺欲しくなったんです
よ。ゼンハイザーもねあの音いいっすよ。
だからさ
全然ね
それの方が語りが熱いじゃないですか。
ゼンハイザーの方が本当は欲しかったの、うん、本当は欲しかったんだけどビッグに置いてないんだこれ。
ゼンハイザーのあれでスカスカの曲聴いたの、
うん、聴いたけど、うん、それもなかなか良かった。
あ、良かった。
良かったです、うんうん、だからゼンハイザーのねはやっぱり他のメーカーとやっぱ段違い、うん、同じ価格帯の、うん、やっぱ5000円のと比べると艶っぽさが違うんですよ、うん、じゃあ、お悩み相談いきますかね、はい、恋愛結婚の悩み、私は変人ですか。天気さん30代の男の方、33歳、もう立派なおっさんです。スポーツをするのと職業柄若く見えると思います。女性との出会いは多い方だと思います。今は恋人はいます。私は物に話しかける癖があります。植物、動物、いろいろです。そんな中、自分でも危ないかなと思うのが、家に置いてあるぬいぐるみに話しかけることです。家に長く置いてあるので家族のような錯覚があります。寝るときは布団に入れて寝かせるような感じです。何にでも情が入ってしまいます。今の彼女は同じようにぬいぐるみに話しかけたりしていますが、もしかして私たちは危ないのかと思うことがあります。旅行にも連れて行くことがあります。大きなものではないので伝わるわけもないのに、いろんな景色を見せてやりたくなります。以前にうちで中型のインコを飼っていた時に外出してこっそり部屋を覗いてみると、インコがベランダ越しに外を眺めているのがすごく印象的でした。もちろん声をかけると大喜びしていましたが、飼い主をずっと待っているんだなぁとその時思いました。ぬいぐるみが生きているわけがないのですが、気持ちがその延長上になっています。私は極めて変態の領域に入っているのではなかろうかと最近思うことがあります。こういう方はいません。あく最後がちょっとなんかよくわかんないいません。こういう方はいません。あの後にあのアルファベットの K が書いてて、
は
て
はてはてはてはて
はてなってなってますけどね。はい、というわけで、ぬいぐるみに話しかけて外に連れて行ったりすると、
うん、でも別に変人っていうことでもないと思うけど、
ね、
う
ん、あ、一言言っていいですか。バカじゃねえって話です。バーカっていうことですよ。この何この いや俺別に無理やり行くんじゃなくて、あのね、このちょっと変わってる自分をアピールしたいみたいな、そういう隙が悪いのどこどついたってさ、平均な日本人でしかねえくせにさ、どうしようもねえ特徴もねえ、普通なんですよ、みんな普通なくせにさ、ちょっとこんな変わってる自分ってちょっと変態チックで尖ってません的なアピールよ、
エキセントリックでしょみたいな、
そうそうそうそう、でこういうことね、例えばね、あの犬畜生とかね、その何あのぬいぐるみとかね、そういうことにね対して擬人化してね、こう語りかけるやつってね、人間に対してものすごい冷たいから、ものすごい人間に対して冷たいから、こういうことを言う人間っていうのはもうとにかくダメですよ、気持ちが悪い、はっきり言っておりますよ、気持ちが悪いですよお前は、お
い一応ね、彼女もなんか同じ感じなんだっけ、
まあ、だから彼女もまとめて、あのちょっと冷血なんですよ、
同じようにぬいぐるみに話しかけたり、
そうそうそうそうそう、もうね、差別でもなんでもね、とりあえずね、いや大変だよねとかね、人間ってどうしてそういうことするんだろうね、戦争ってなんで起きるんだろうねって言ってるだけ、本当にそれだけだ、それでいいじゃんってことよ、もう本当は声を上げるなって話ですよ、
これ出すなってこと、
出すなってことですよ、もうサイレントマジョリティのまんまで言いましょうよ、こんなもん変態、変態でもなんでもねえじゃねえかよ、あんたたちの方がもっとひどいじゃない
か、全然ひどくないよ、
全然ひどくないよ、俺ドン引きするもん、二人の日常生活
なんでだよ、
全然普通、怖くて眠れねえもん、俺今何してんだろうなって思うとさ、まさか、まさかまた小動物を、
なんでだよ、普通ですよ、じゃあもう一回行きますか、なんとなく、なんとなくね、なんとなくちょっとなんか物足りない感じなんで、じゃあちょっと実用的 なんかお悩みをね、はい、なんかこういうなんか実用的ななんか、シュートの誘いを断るうまい方法を教えてください、
はあ、いい感じだね、
いちごさん20代の女性、シュート目が孫、つまりまあ私の娘と出かけたがります、半同居です、月に 1,2 回ぐらいですが、〇〇へ行くから一緒に連れて行ってもいいとか、〇〇かっこシュート目の知り合いが見たがっているから連れて行っていいというメールが来ます、シュート目が嫌で極力娘を預けたくない私は、
嫌で
今日は無理ですとか用事があるんでダメですと返信しますが、そうするとシュート目がかっこ私と娘の帰り遅くなってもいいからその後に行くからとか、用事って何時までかかるのと返信してきて、諦めが悪いんです、嘘が得意じゃない私は折れてしまうんですが、何か誘いを断るうまい言い訳を教えてくれますか、ということでね、
実用的にうまいだね、いや相手はすぐに死ぬぞだってかわいそうだろうそんなことしてたら、まあね、相手は死ぬんだぞ、まあね、どう考えたって、人の道だからこれ、あんたとか娘よりも先に死ぬ人間に対してなぜそんなことする、
まあね
え、いいじゃ
ねえ、まあ、月に1回ぐらいだからね、
別に月に 1,2 回ぐらいだったらね、例えばこれがさ、娘
とか
ね、いやただ嫌いなだけだもんね、例えばこれがさ娘に対して辛く当たるとか、っていうんだったらまだ断った方がいいとは思うけど、そういうわけじゃないんだよね、ただこの人が嫌いなだけで断りたいっていうんだから、それはね、
ちょっとお前それちょっとお前娘に対していい影響を与えないよ、
例えば娘がそのおばあさんのことを嫌ってるとか言うんだったらまだまだわかるけどね、
まだわかる、自分が嫌で嫌な影響を与えたくないっていうだけだもん、でもそういうふうな育て方すると心の狭い人間になるぞ、いろんな人間に触れた方がいいと思うよ、いい大人も悪い大人もたくさんいるし、安全じゃんおばあちゃんとおばあちゃんとおばあちゃん、
1、2回くらいだもんな、それがさ、例えば毎日毎日とか3日に一遍とかぐらいだったらさすがにちょっとお母さんって言いたくもなるけど、月に1、2回だもんな、
そんなお前死にゆく人間に対してそんな弱い者人みたいなことしちゃいかんってあんた心狭いわ、これ心狭い、
これ、まあ、例えば俺とかさ、帰って子供の面倒を見てもらえたら助かるけど ね、そんな連れてってもらえると自由自由になるから
さ、そのあれでしょ、旦那のお母さんが嫌いなんでしょ、でもね、もう嫌いだから、嫌いだからその触らせたくないんですよ、大事なもの汚れちゃうから、まあ、そういうことじゃないですかね、 いや、それは別に、うん、じゃあ嘘つくんだったら嘘つき通せば、うんうん、
おばあちゃんと会うぐらいどうってことねえんじゃねえって思うけどね、ダメですよね。
まあそれでもダメならなんかおばあちゃんにお人形をさ渡しといて、
ああさっきのぬいぐるみの人にちょっと教えてもらって
これ話しかけて魔法ですみたいなね、う
ん、どんどん認知になりますよバンバン認知になりますよ、そのうちから。
やばそう、認知になりそうになったらちょっとたまに
孫見せて、ちょっと孫見せて、孫見せて、孫見せて、
はい、もう終わりみたいなね。であと人形みたいなね。
いやだけどさ、俺も、うん、あの本当できれば、うん、嫌なものには触れて、嫌なものにも嫌な人にも触れて生きていきたくないけど、うん、それって無理じゃないですか。
まあ無理だよね。
無理じゃないですか、うん、極力それができたから偉いっていうわけでもないけど、うん、そうすると それのをしてきてしまうっていうのってさ、うん、よくやるな。どんな人得意なのかね、ここまでバチーンってやっちゃうのってさ、うん、ある程度まあまあできるのはこんなところでええやろみたいなことで手打ったりするじゃん、うん。
そう、新聞の人生相談とか見るとやっぱこういう 女の人同士やっぱ多いね。なんかね、
多い
ね、多い多い。
嫁姑問題はって聞くけど、旦那姑とか旦那姑問題とかって聞かないもんね、うん、ね、
うん、まあ7ですよ、うん。
大体俺前朝の番組やってた時にそういうファックスが来るんだけど、うん、大体食い違うね、うん、嫁の話と姑の話は大体食い違う、う
ん
う
ん
う
ん。なんで
だろうね、どう見るかっていうだけなんだよね、うんうんうん、本当にこの人嫌いとかっていうふうに言ってる人も向こうは何とも思ってなかったりとかするのよ、本当に。何、うん、か悪いと思ってたら全然そんなのなかったり
する。ああ、なんか本当に例えば、お姑さんがなんか私に意地悪してくるってとかっていうのも、お姑さんから見れば別にそういうつもりじゃなくて
みたいな話を聞くと全然普通じゃないみたいな、うんうん、つまり子供を叱る、うん、っていう話だったんだよね、今、うん。それをめちゃくちゃ自分の子供を叱りつけるみたいな、うん、ものすごい鬼ババなんですみたいな、うん、パクさん来るするじゃん、うんうん。でも全然話聞くと全然普通なのよ、うん、人の前で騒がないとか、うん、そういうこと言ってるだけだったりとかすると、うん、まあ、ちょっと番組にはなりづらいんだけど、うん、まあ、結構そういうことは多かった、うん。
そこはバッサリ切ってもう鬼姑としてい
い編集テクニックで、ね、編集テクニックでそうなっちゃうんだけど、でも結構よく聞くとそういう話は本当に多い、うん。嫁姑系はね、うんうんうん、まあだからなんか嫁さん、まあわかんないけどちょっと特殊で、うんうん、やっぱりその旦那さん、お母さんがいるわけじゃん、うん、旦那さん、まあ、間旦那さんがいるわけよね。で旦那さんと、まあ、要は自分の旦那のお母さんと旦那を取り合ってるみたいな感じもちょっとあるのよね、
うん。でもそこで子供が出てくるってやっぱ子供を取り合ってるってこと、
子供をまあ多分間にして多分取り合ってる風ななんか関係性になってるんじゃない、この奥さんの中でね。だからちょっとなんかそのライバル心みたいなものすごいあるんじゃない。
でじゃあ具体的にこの悩みそのものに対してどういう嘘をつけばいいと思う。嘘をつくしかないじゃん、もう腹割って話すなんて無理なわけだからさ。
ババアレルギーなんですみたいな
見たくもない。
ババアが来ると
でもいつかあんたもババアになるわけですよ
まあまあそうだね、
ちょっと俺感心したのはさ、うん、工藤の言うこと厚みがあるなと思ったらさ、もうさあのどうなってるのって死ぬほどこういうファクトを言ってるからさこの男、う
ん、読んだ量は幅ない確
かにね、うん、
でもやっぱりね
そういう病気があるとしてもさ、ババアってどうよねおばあちゃんアレルギーとかそういう病名にすればいい。
例えばね、
どっか塾に通わしてみたりとか、
ね、ああそうね、うんうん、そのこと逆に娘の方を忙しくさせて、
う
ん
う
ん、
忙しくさせちゃうってさ、うんうん、ね、わしたくないだけのためにそこまで
する。本当の解決ではない
ですあるかと、
あそこまでっていうのはわかんない、ね、
いや俺でも本当いつかあなたより先に死ぬよっていう相手はさ、
うん、
その時のお楽しみでさ、うん、老後の楽しみで、
いや本当に月 1,2 回だったら会わせてあげてよっていう話だよね、
う
ん
う
ん、
という気持ちで人情的にはね、う
ん、月 1,2 回の会えるチャンスを断ってたら、うんうん、それこそもう十何年会わなくさせることになっちゃうよ、
なっちゃうっていうことよ、
うんうん、この娘さんが大きくなるまでに会わなくさせちゃうことだよっていうことだよね、う
ん
う
ん
う
ん、いろんな大人と触れた方がいいと思いますよ、うんうん、ちっちゃい子は
そうです
特に、
うん、というわけで言い訳しない言い訳しないで会わせてあげてということでね、
はい、2本立てでお送りしました。はい、
よかったよかったよかった、
すごかった、はい、じゃあ映画のコーナー行きましょうかね。はい、はい、今回の映画はユダということで、元カリスマキャバクラ嬢として人気を誇った、立花くるみの自伝小説ユダ伝説のキャバ嬢くるみを映画化ということでね、うんうん、新宿歌舞伎町でナンバーワンキャバ嬢に上り詰めてもなお男をコントロールし大金を稼いでいく主人公エリカの19歳からの8年間を描く。ある出来事がきっかけで自身の弱さに嫌気がさした女子高生のエリカはふとしたきっかけでそれまで無縁だったキャバクラの世界に居場所を見出す。過去と決別し欲望を渦巻く夜の世界でキャバクラ嬢のくるみとして這い上がっていくエリカだったがと、うんうんうん、いうことでね。
すいません、先にはい、ちょっとこれ言わせていただきたいんですけど、はい、この間は、まあ、工藤お休みの会でね、3人で何やろうかって、うんうん、の男と、まあ、もう一本何やろうかって、こんちゃんはさ、うん、ユダってのを見てんだよと思って、ああって俺どうしようか、って言ったら、こんちゃんがね、こういうのみんな好きそうじゃんって言ったわけですよ。
そうだったっけ？
それでね、俺やっぱ内容見てもよくわかんないの
か。こんちゃんそれじゃ見てた
の？見てない、見てない、見てない。
で、あのパッケージ見て、なぜ俺とうちのとさ、まあ工藤もそうだけど、なぜ俺たちが好きそうだと思ったの？それ
マジで。
好きそうってなんか、このメンバーでキャバクラ行ったこともないし、どの辺りが好きそうだと思う。
ちょっと、そのね、好きそうって言った記憶がちょっと俺、ないな。
いや、俺、好きそうって言ったらすごい記憶に残ってて、こんちゃん、これどの辺りが俺ら好きそうだと思ったんだろうと思って、ちょっと。それがね、面白かったです。まあ、面白かったとこだったので言いますから。チョイスした時そんな感じでした。
チョイスした時、そうですね。まあ、俺、本が出た時ね、一応読んでた、ユダっていうのは何、裏切り者っていう意味があって、で、つまり、キャバクラの裏を描いた小説フェスみたいな感じで、はい、上下感あってね。
上下
なの？上下あるんですね。で、あ、どうなんだろうと思って、まあ、男を騙して、人に立たせるような描写とかあるのかなと思ってみたら、うん、そうでもなく、なので上巻でやめてしまったんだけども、うん、じゃあ映画がなるってことでね、うん、これは下巻の部分も楽しめるなと思ってね、なと思ってね、うん、で見たところ、うん、ミオンが出てた。
どこのシーン
ですか？俺もわかんないんだよね。
どこに？ミオンどこに
出てた？どこに出てたんだろう。ちょっと調べたところ、先輩キャバクラ嬢の役で、なんか出てたらしいんだけど、ちょっとわかんない。で、この主人公のくるみ役を選ぶのに、なんかオーディションをやったんだけども、そこにもミオンが、行ったらしく、オーディション出たらしい。だけども、やっぱ落とされた。
ちょっと塔が立ちすぎてる。
そうそうね。うん、で、だけど、落とされたんだけども、まあ、なんか、キャバ嬢の先輩役で、出てるみたいな感じがあってね。うん、ちょっとそれが分かんなかったなと思ってね。
大体、そもそもなんでユダの小説を買ったの？
あ、買ってないです。図書館で
借りてきました。図書館で借りてきました。なんで借り
ようと思ったの？そもそも、
今度キャバクラ行く人？
キャバクラ、昔行ってたけど、もう行かない人。
昔結構行ってたの？
1ヶ月に1回ぐらいね。もう10年ぐらい前、ね。
でも、全く行かないから。
歌舞伎町のキャバクラ行ってないでしょ、さすがに。
キャバクラ、そう、歌舞伎町は行ってない。
どこ？町屋？
いや、湯島とかね。
あ、はい、多い。
あと湯島と高田の馬場とか、
ね。湯島ってさ、ごめんよ、話しれて、うん。怖いくない？雰囲気として。
いや、あんまね、うん、なんか上野とかに近いから、ちょっと下町みたいな感じの印象で。
湯島ってキャバクラ多いんだ。
そう、多い。多い。中国人の立ちんぼもすごい多い。
そういうイメージないけど。
俺昔、本当に AD の頃に、最初に連れてたのは湯島だった。湯島はなんか、未だに結構すごいよね。
あ、すごい。
そうそうそう。で、まあ値段も そこそこ。
あ、そう。じゃあ怖いような雰囲気じゃない。
ない。そんなに高くない。
ない。湯島。もう当然、もう池袋とか。が新宿とかに比べたら全然安い。
安い
んだ。うん、そうそうそう。
どうい
いとこ？うん、あのね、うん、いいところは、うん、楽しみ方として、うん、一つの楽しみ方ね。うん、
あ、もう言いたいこと分かった俺。 俺言いたいこと分かっちゃった俺。ああ、言いたいこと分かっちゃった俺。
私の奴隷になりなさいの、あの、好きだった人にとっては、あの、私の奴隷になりなさいの先生のスピンオフ、スピンオフが楽しめますよって、スピンオフもの。あの先生が、その先どうなったのかっていうのをこう妄想してこう、同じやっぱりあの、板尾羊さんが出てるんですよ。
それ言われ
るか。同じような役柄でこう出てるんで、あの後、先生ってどうなったんだろうなって思う人はこれを見て、あ、こうなっちゃうんだって、先生こんな末路をたどるんだっていう、こう繋げてみると楽しめるかもしれない。
確かに。
ね。ね。
それを、それを聞いたらやっぱ結構これいいチョイスだったなと思って。
そうそうそう。
見たらいいチョイスだった
と思う。先生もなんか人間的な、こういう一面もあるんだなみたいな感じでね、見ていただくと、あの、楽しいかと思います。
あれをやりながら、あれでしょ、あの、私の奴隷になりなさいの
大体同じ時期、
同じ時期、うん、いや同じ時期っていうのは俺の世界観としては、うん、同じ時期に
掛け持ち先生言われながらも、
そうそうそうそう、
くるみの方にはまってって
はまってってみたいな、うん、でまあ、うん、あの SM の方ではさジェントルだけど、うん、こっちの方では割と横柄なタイプです、うん、どっちが好きかっていうと、うん、やっぱりね、あの私の奴隷になりなさいの先生の方がジェントルで、うんうん、俺たちとしてはいいんだけど、うんうん、まあ先生もたまにはちょっとね、
う
ん、でも仕事何やってるか分かったね、先生って。
そうそうそうそう、
作家だったんだろ
うね、そうそうそう、
先生作家だったんですよ。
そうそうそうそう、ね、
よく分かりましたね、
はい、完全にずれてるね。
妄想ですよ。
妄想ね、そうだな。
ええ、工藤
君厳しい。そうっすね、基本的に板尾羊は確かに、まあ、名前がある人ですけど、それ以外は、すごいマイナーな役者さん。
そう。
てか、本当俺は知らない人ばっかりだったんで、
うん、
ええー、と思った、うん。で、その中で、俺結構うまいなと思った人が、多分あの男性かな、あの、一番、なんか一番最初に、
最初のね、
大宮
の。
最初に引っ掛ける。
あ、はい、
あの人は、そうそう、うん、大宮のキャバクラの店長だからなんだか、その人はうまいなと思って、
う
ん、初めて。
うまいなっていう、なんかかっこいいよね。
かっこいいし、うん、すごいなんかね、うん、その人のシーンとかは結構絵が良かったです、
ね、うん、ナチュラルなこう感じ、
うんうん。すごい演技もすごい自然で、すごい良かったなっていう感じでしたね。まあだから本当に運営の役者がすごいたくさん出てて、頑張ってる感じがした。
私のいいところは、あの、まあ、とにかくパッケージ見て、こんちゃんに言うかって言って、うん、で、あの、もう、まあ、大体こんな感じかなと、パッケージ見た段階で想像したのが、何かすごくイノセンスなものを持ってるがゆえに、傷つきやすい女の子がいて、いました。いや、その人がすごく何か嫌なことがあって、水商売の世界に飛び込みました。そこで、ものすごい出世をするんだけども、ある時に全て何もかも虚しくなって、それを捨てました。その時に、最後に彼女の中にはやっぱりイノセンスなものが残ってましたっていう話かなと思ってみたらその通りだったんで満足です。
予想通り
だった。俺予想通りのほぼ 70% 低めに言っても 70% もあってたんで、
まあそんな話だったよね。
いやいやいや、ちょっとね胸がスッとした。俺の予想が合ってたっていうのがあの一つと、それからクロスオーバーの話で言えば、最初に彼女を傷つける捨てちゃう男の子いますよね、あの男の子はですね、仮面ライダーウィザードの中で仮面ライダービーストってやってる男の子なんですよ、ね、仮面ライダービースト、お前それ怪人を引っ掛けてるだけだよなって俺には見えないわけ。よくやる手だから、手なことやっといて怪人が出てきたら変身みたいなさ、いつ変身するんだよお前と思って見てるんで、俺としては仮面ライダービーストと私の奴隷になりなさいのそのクロスオーバーしてるね、そのアベンジャーズ的な
世界観
としては非常に面白かったで、あと撮影綺麗だったわ、
よかった、
すごく撮影が綺麗だね。これ多分例の1画面で撮ってるんじゃないの、こういう映像って。違うの、ボケのなんかあり方もすごい
分かんないけど、結構構図も良かったと思うよ、なんか絵は良かったですね。
あとあの個人的に水崎あやめちゃん、
私三崎あやめ
ちゃん、あのすごい好きな顔です、
あそうなん
だ、ね、すごい、すごい俺こういう ソニーちゃんみたいな感じの、よく見るとなんかパッと見そんな派手じゃないんだけど、よく見るとすごい美人な感じ、パーツがさ、すごい綺麗だなと思って、あの
オーディションで選ばれてね、
まあ、それは多分あの
これ
で、できないです
よ、できないですっぽいよね。なんか もともとやってた人でしょ、なん
か、まあ、まともとやって、まあ、一応あとホリプロでもあるしね、
あホリプロなの、
ホリプロ、うん、でもあるんで、ね、
これでもさ、うん、ユダっていうタイトルの割には、うんうんうん、そんなにひどい裏切りはしてないよな。
何裏切り、
裏切りっていうのは要するにあの
キャバクラ業界、
キャバクラ業界をの、うん、こんなことを話しちゃったからって優勝してしちゃったから、
だから私は裏切り者っていう意味で、
裏切り者っていうのはキャバクラ業界に対してってこと。
そうそうそうそう。うん、
あでもそ
んミスター高橋であると。
そう、その中にプロレスデートね。
プロレスデート
ミスター高橋であ
ると。
でもそんな裏切り事情みたいな。
だからノウハウは全然出てこないんですよ。
そうそうそう。う
ん、例えばまあ想像で言うとさ、やっぱり、うん、こういうノウハウがあって、
そうそうそう
の上り上り駆け上がっていく感が全然ないじゃん。
ない。
そうね、わーお駆け上がっていく時の高揚感みたいなのも全然ないし、駆け上がっていくナンバーワンになるために何を得て何をやったから、うんうん、ナンバーワンになれたのかっていうのは全然なくって、例えば大宮、まあ最初の大宮の小田舎の、うんうんうん、なんかキャバクラの時は、例えば先輩のくるみっていう、うん、先輩からなんとなくこう化粧は女の武装なのよみたいなぐらいじゃん、まあそこでまあまあまあ大宮だからいいや、大宮だからその程度でね、あのナンバーワンになれたんでしょうって言って、じゃあ大宮でナンバーワンになれたら歌舞伎町行くわやって言ってさ、歌舞伎町に行くじゃん。それで歌舞伎町はやっぱり大宮とは違っててみたいな話になるじゃん。で客からはなんかいまいち垢抜けないなとかって言われたりとか、体触られたりすると、うん、やめてくださいみたいなことを言って、うん、なんか場がしらけちゃったりとかっていうのを失敗しまして、でそっからやっぱり歌舞伎町は違うと思ってんだけど、何が歌舞伎町は違ってて、どういうことをやればナンバーワンに なれるのかっていうのをどう掴んだかっていうのが全くないんだよね。
ないんですよ。
うん、
なんかこう、リミッター解除して、バンバン花開いてる感じがないよね。
ないんだよね。
しかも、あんまり歌舞伎町行った感があんまりないな、みたいなね。
あんまりね。
ね、だから、なんかこう、ある田舎の町のキャバクラ物語みたいな、そんな感じになっちゃって。
例えば、大宮のキャバクラの店と歌舞伎町の店があんまり変わった感じもしないし ね、なんかインテリアが豪華になったとかっていう感じもしないし、
あと歌舞伎町の時になんか薬剤屋さんのお客さんがいなかったなみたいな、なんか薬剤屋さんとのなんか絡みとかがないなみたいな、ね、ちょっと小説だとねちょっと、ね、出てきたりするんですよね、
まあそのあたりがちょっと言っちゃいけない部分なんだったりする、
ね、全然そんなことないんだけど、全然それ要するになんかお薬剤さんなんかに触れそうになったら、ちょっと何すんのよみたいなのがあって、てめえ俺は誰だと思ってんだみたいなことになって、店長が出てきて、すいませんみたいな、
土下座
土下座申し訳ございませんみたいな、これはダメだよ、これはなんだからってこれ見に言って、でそこからちょっと仲良くなっちゃうみたいなね、そういうあるんだけど、ちょっと映画だとなんかそういうのがさ ないじゃん、なんか
ないね、
ないんだよ、
まずないね、
あんまり夜の匂いのしない映画だったね。
そうなん
だよ、テレンテクだみたいなのをもどんどん出してくるのかと思ったら、
っていうことはないですよ。で基本的にほら男を食い物にしてる風ではあるけども、俺彼女の方にも事情があるしっていう描き方になってるんで、一方的に悪いわけじゃないんだよね。先生を裏切った、それから最初の客を裏切った、まあ男は逃げたとかさ、いろいろ、まあ、あと友達を裏切ったのもあるか、ね、友達から先生取っちゃったみたいなさ、あるけど、でもこれだから、ね、描き方がちょっとね中途半端なんだと、思いますわ、悪の花っていうほどでもないし、いつまでもいつまでも犠牲者でっていうわけでもないし、思うよね、まあ、ナンバーワンになる秘訣って何なんだろうっていうのが結局分かんない、
分かんないね、
それこそあんた白崎仁君 あのホスト24時見てた方がすごいですよ、ね、これだったら
確かに、
ね、白崎仁は俺は枕営業しませんと、それでホストって大体こうやってふんぞり返って、手かけてこういう態度で女を迎えて、こうやって話したのって、自分が来るのに、おいって言って、で 上から目線で、うん、あのやってる男らしさで売ったのよ、うん、自分はじゃあこれはやめだと、うん、俺は革命を起こしてやろうと思って、うん、じゃあ何すればいいかというと、うん、相手の目をじーっと見て、うん、で徹底的に話す、うん、ちゃんと話すっていうことを俺はやるっていう、うん、相手の話を聞くし、うん、あの相手に気持ちを伝えるっていう目を見てやる、うん、それから、うん、前の目になってこうやって向いてやろうっていう、うん、これだけでやっていけば、うん、マクロ営業なんかする必要ないって、うんうんうん、マジっすか仁さんそういうことですかみたいなさためになる
確かに、ね、
さすが城崎仁みたいな話を聞くっていうことだけでやってますもん、うんうんうん、なるほど、つまりテレンテクだなんだね城崎仁のね、うんうんっていうのはないんですよ。
ない
よ、
ね、ないよ、ね、ないんだよね。あ、
そうやって男転がすんだみたいなのがさ、ないんですよ。で、これはやっぱりヒロインにをなんとかこうヒロインとして保護しなきゃいけないから物語なので、悪の花として描けないんですよ。実物がいるわけだし、これ。
ね、でも小説の方はどうなの？
小説の方もね、まあ、上巻しか読んでなくて、まあ、後半は速読だったんですけども、うん、まあまあ こんな感じじゃないかな、まあ、ちょっと下巻がね、
例えばキャバ嬢のなんか自分なりの流儀とかさ、
うん、確かねなかったと思う、それも同じ感じ
だね、自分なりのこだわりみたいな、
この本物のくるみさんがなんで売れたのか分かんないんですよ、うん、それも動画やなんか見ました、うん、もう年取りすぎてるけど、うん、この人本当にナンバーワン取ったのかっていうぐらい、うんうんうん、あの上っ面がキャバ嬢、う
ん、で俺もさ なんでこの人売れたのかなと思ってちょっといろいろこの映画さらに見て分かんないからちょっと調べたら、うんまあ、ちょっとここをカットしてもらってもいいんだけども、うん、枕営業やってたみたいな話が出てきてなマジ全然もう喋りは下手だし、うん、ついても全然トークうまくないみたいな、うん、で結局枕営業してたなんか女役クズは立花くるみみたいなそんな話ばっかり出て
きて、でもなんか伊藤一次とかの描写を見ると、うん、まあまあそういうことやってたっぽい、うんうん的な人じゃない、
ね、そうだよね、うんうん、
まあ伊藤一次ぐらいだったけど、うん、あのまああとあのなんか本命の最後の人とかもやってたし、うん、あれ枕営業といえば枕営業だよね、あんなの
そうね、う
ん、なんかね出てくるエピソードがね全てせこいんですよ、うん、何もかんも、うん、えそうなのと、うん、あなたを、今いる歌舞伎町の店から引き抜きますと、うん、うちに来てくださいと、うんうん、誕生パーティーをやりますと、うんうんおいくらかしらその誕生パーティーの予算、うんうん、500万ですみたいなさ、うんうん、えそんな安いの、うんうん、だって城崎仁の番組とか見てて1000万単位で金動いてますよ、うん、あの人の誕生パーティーなんて、うん、一晩で、うんうん、店側の予算が500万って安くないか、うん、バブル弾けちゃったからこんな値段なのかね、うん、みたいな豪華さがないんですよ、うん、それからこの金融屋のさまあ地金でしょ闇金でしょ
あの
人
そう、そう闇結局結果的には闇金なんだけど、
闇金だよね、
出方がすごいじゃん、なんか、うんうん、歌舞伎町、今もう90ってる
やだって
す
ます
、うん、すごい人だみたいな感じで言ったら、うん、結局闇金
闇金
で、せこーみたいな、
それがもうなんか男たちのバンカーの登場シーンみたいな、
そう
男たち引き連れて、ず
らーっと来て、うわ、この人、すごそうと思ったら、いや、闇金
金融業よみたいな、うん、何やってんの、うん、フリーの金融業ってなんかそういう仕事あんのかなと思ったら、うん、闇金じゃねえか
捕まってんじゃねえか
牛島くんじゃねえか
全セコーみたいなさ、
なんかそう全体的にセコい感で俺セコい感、まあ、ちょっと予算の都合なのかなとか思ってたんだけど、そのくるみの部屋もさ、うん、なんかあのヘルタースケルターのさ部屋ぐらいにさなんかセリフさ、うん、あやっぱちょっとすげえのかな
金持ってんのかなと思うけど
なんかあの引っ越ししたてですみたいな、なんかそんなガラーンとしてるような感じだからさ、うん、なんかそれもなんか寂しい生活してるのかなみたいな感じで思っちゃったりするんだよね、なんかやっぱこれ予算の関係なのかもしれないけどさ、
う
ん、
最後お金撒いた時も最後お金撒いた時もだからあれそうあれ見るとさ、うん、もう完全にさ、うん、あの、うん、ああいうふうにこう、うん、最後自分が、もうキャバクラの世界から水足洗うという決意表明でビルの屋上から金を撒くんだよね、両手に上げてバーッと金を撒くんだけどさ、あんなユダじゃなくてキリスト様ですよ。いつ巻くんだか教えてくれたらしい、そのヒロインから。
本当だよね。
本当に。
なんだろうね、 あの安っぽい安っぽい
描写、ま、金額も少ねえんだよちょっと、うん、一つ紙パラッと投げましたね、
うん、金っていうのはもういらないみたいなさ、うん、あのそういう金との決別、うん、あの、うん、そういう歌舞伎町との決別っていうのを表すのに金をまくって、うん、どうなのその描写みたいなさ、どうなの実際やったのは来るみたいな、
やるなら拾いに行きますよ、私も平気で拾いに行きますよ、
なんかね、なんか安っぽいし、ね、
物語の構造というか伝説のあり方がさ、うん、ヤンキーの武勇伝そっくりなんですよ、うんうん、その泣かせもそうだしさ、う
ん、マジっすか
マジっすかマジっすかって、あの金融業ですごかったやつが、うん、ふとね、うん、ふと自分が本当に心を見せられる瞬間っていうのは、うん、焼肉屋だったんだとかさ、うん、なんかこうありがちといえばありがち、そうそうそう、ただ残念ながらここに出てくるエピソードと全く同じ話を、うん、こんなの普通に聞くんですよ、俺たちも40過ぎまで生きてると。
だから、全てのなんかそのエピソード、既視感があるんだよね、そうなんだよ全部ね、うん。
もっと膨らましてもよかったんじゃないかと。
だよね。
うん、それは。
映画的にね。
映画的に、どうせ嘘なんだしさ。どうせ嘘なんだしさ。でもこれ、シナリオとか作り方の問題があるのはさ、これ、やっぱり、そのくるみさん用意しなきゃいけないわけでしょ、うん、最終的にはくるみさんの、ね、実はイノセンスでしたっていうところで何かこう守っとかなきゃいけないから、うん、まあユダでも綺麗事のユダですよ
まあ確かにね、それほどユダっていうほど何を裏切ってるのこの人って思いながらこう最後までこのタイトルのユダっていうのがしっくりこなかったんだよね。
キリストじゃねえかお金巻いてる。であのほら演技が良かった、ま、あの大宮の店長だってさ、最後こう俺あの外国に行くからって別れの挨拶に来るじゃん、でほろっとする話するじゃん、お前全然幸せそうじゃねえよ、でくるみちゃんも泣いちゃうけど、あれはお前くどく手だぞとあんなのくどく手でしょと、そうですよね、まあ、泣かせてくどくっていうのは
あるかもしれない、
ずっといい人のふりしておいて最終的にはセックスしたいがゆえにこの時を待ってたっていうさ、で俺食われちゃうんだろうなって思って見てたら、あの一言がきっかけでさ改心しちゃうじゃない、彼女は、まあ、なんかいい世界でよかったねみたいなでも飽きずに見れましたよ、さらっと。
まあそうね、
見せ場はあるし、
さらっとね、さらっと何も感じないけどね、何も感じるところはないけど、
水崎あやめちゃんじゃなくて水崎あやめちゃんも綺麗だった、ね、
うん、そうね、俺そんな綺麗だと思わなかったんだよな、
あそう、
最初結局あんまり最初からそんな変わってないような気がしたんですよ、劇的に変わったかっていうと、
むしろあの高校生の制服ちょっときついなと思って
そう、なんか分かんない、それの年齢が
ちょっとあんまりちょっとそれは、
あとオープニングでさ、なんか自分の彼氏がさ、仲間とセックスしてるの見ちゃうじゃん、あれどこ場所、
なんか
廃墟あんな埃臭いとこでセックスするのかみたいなさ、
まあね、まあ高校生はやるんじゃないの、動物だから、動物だからみんな実家だから
さ、あビーストだからね、
実家でホテル行く金もなくないしさ、廃墟でやっちゃおうみたいな感じですよ、高校生なんて、大宮の高校生なんて、
あんな誇りっぽいところでセックスすんのかなと思ってさ、汚ねえじゃんと思って
ますよ、確かに、まあそんなところですかね、まああんまり見なくてもいいと思いますけど